皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第383回目。本日の放送は前回の平田さんからのご紹介で、滝沢さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは滝沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の、平田さんからのご紹介ということで、滝沢さんへメッセージがあります。
はい。
今後も教えてもらうことが多いと思います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いろいろこう、お互い、あれですか、教えたり、教え合ったりみたいな。
はい、どっちかというと、情報共有をさせていただいております。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、こういういいことあったよとか。
そうですね、平田さんもかなりね、アマゾンに詳しいので、逆に、アマゾンのことについて、いろいろ、平田さんから教えてもらったりとか、で僕はどっちかというと楽天初なので、まあ、楽天のことを少し、まあ、共有したりとかはして。
ああ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ、お互いにこう、補いながらみたいな。
そうですね。
なるほど、なるほど。あ、いいですね。
はい。
わかりました。
はい。
一つ今日はよろしくお願いします。
あ、お願いします。
はい。では、滝沢さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
あ、はい。改めて滝沢でございます。
はい。
実は私、中国、上海出身で、
そうなんですか？はいはい。
そうなんです、そうなんです。で、日本に来て、今、20年目です。
はいはいはいはい。
はい、
あ、そうなんですか？
そうなんです。19の時に日本に来たので、まあ、今逆転して日本の方は長いという状況になっておりますと。
もともとじゃあ中国の方なんですか？
そうです、そうです。中国、上海出身なんですね。
全然なんか、日本語、中国の方が喋るその癖がないんですけど。
いやいや、後でいっぱい出てくると思うんで。
あ、そうですか。いや、
そうです、
長くこう、日本にいた方でも、結構こう、喋ると、あ、この人、中国人だなってすぐわかるんですけど。
はい、ええ。
あ、全然滝沢さん分からなかったです。
あ、いえいえ、ありがとうございます。そこはちょっと頑張ってますので。頑張ってどんどんごまかそうとしてますので。
あ、ご両親はじゃあ中国人なんですか？
そうなんです、そうなんです。
あ、そうですか。全然今分かんなかった。
あ、いや、ありがとうございます。
あ、そうですか。はいはいはい。いや、本当、いや、失礼な言い方かもしれないですけど、本当日本語上手です。
いやいや、ありがとうございます。
はいはい。あ、そうなんです。はいはいはい。で、
日本に、まあ、はい、最初は、まあ、
聞かしたってことですかね。
今はね、永住なんですけど。
あ、
はい。
はいはいはい。
で、名前は二つの名前を持ってまして、日本の名前は滝沢という名前なんですけど、
うん、
中国の名前は周という名前ですね。
あ、周りの周。
そうなんです。
周さん。はいはいはい、はい、周さんっていう名前も多いですもんね、中国ね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
うん、はいはいはい。はい、
で、まあ、最初は留学できて、その後、まあ、大学に行って、うん、で、卒業した後に、うん、まあ、まあ、新卒で上場一部企業の IT 企業に入社いたしましたと。で、そこで、5年ほど、セールス、営業マンとしてのキャリアを、積んできましてですね、うん、その間に、うん、青山学院大学のビジネススクール、MBA というやつで、まあ、経営学といったものを、うん、2年間、まあ、昼間を仕事しながら、夜は、うん、青山学院大学に通っていたと。で、その後、卒業した後にもう一社、上場一部の、
うん、
グループ企業で大体1万ぐらいの規模の会社に行って、
うんうんうん、
で、そこで、ちょっと大型プロジェクトを担当させていただき、社長賞をいただきましたと。うん、はい、ものは良かったですけど。
うん、
で、その後、セールスフォースという外資系の会社に、アカデミックされて、で、そこに、
うん、
転職したという感じですね。
うーん、
で、これはサラリーマンの、はい、キャリアなんですけど。
じゃあ、結構いろんな、名だたる会社に こう言ったわけですね。
あの、でも、基本的に全部、金融、あの、IT 系で、うんうん、全部、あの、金融系の IT なので、まあ、
うん、
一貫性はありますけどね。
でも、やっぱりそう、あの、名だたる有名な会社にいたわけですもんね。
まあまあまあ。
で、社長賞も取ったわけですもんね。
はい。運は良かったです。
優秀じゃないですか。
いやいやいや。
頭いいんすね、武田さん。
いやいや、そんなことないです、そんなことないです。いや、物販の中に本当に頭いい方多いですので。
ああ、いやいや。あ、そうですか。
そうなんです。
で、そのサラリーマンを経て、
で、
物販をやろうかと、EC をやろうかと。
そうですね、うん、2018年の時に、まあ、セイソースという外資系の会社は、うん、まあ確かにすごく給料良かったんですけど、
うん、
まあ、その分、仕事もハードでしたので、
ハードで。はい。
で、もともとずっと、まあ、独立しようと思って、だからその前に、ビジネススクールに行って経営学に学んだんですけど、うん、経営学を学びましたけれども、うん、やはり一度自分でやってみないと、ある意味、自分のものにならないですので、まあ、一応、ビジネススクール卒業した後に副業をやってまして、まあ、サラリーマンの時代でも、大体平均50万ぐらいの純利益出ていたので、
うんうん、
で、まあ、その時一回ちょっと思い切ってサラリーマンを辞めて、独立してみようと思ったんですね。
サラリーマンやりながら副業で50万利益出してたんですか？
そうですね、そうですね。
すごいですね。
あ、いやいや、その時にネイルサロンの経営してまして。
ネイルサロン？
そうなんです、そうなんです。
はい、ちょっと、今、その物販業とはちょっと違いますもんね。
そうですね。その時に、うん、まあ、うん、青山学院大学の MBA 卒業した後、なんか副業をやろうと思って、うん、まあ、B2B か B2C とかいろいろ考えた中に、うんうん、まあ、ちょっとサラリーマンの身分もあって、多分 B2B はいきなりやるとちょっとどっかでバレてしまう可能性もあるし、かなり時間も取られてしまうこともあるので、じゃあ B2C のビジネスをやろうと。じゃあ B2C の何をやろうかなといろいろ悩んだ中に、うんうん、当時あるきっかけでネイルサロンといったものを、うん、注目するようになったと。でそこで、まあ、最初はやっぱり、これ女性向けのサービスですので、本当どこまで、
そうですよね、
はい、
う
ん、実現可能性があるかって正直その時分かってなかったんで、
はいはいはい。
1ヶ月かけてマーケティングをしました。
おー、おー、
はい、はい。実際の店舗に行ったりとか、実際ネットでいろいろ情報収集したりとか。
あ、調べてみたら。店舗にも行ったんだ。
行きました、行きました。調べてみたら、意外にその、うん、このネイルっていうのは、まだ文化が浅くて。
うんうん。
当時ってまだせいぜい20年程度の歴史しかないので。で、その、いろんな店舗を見た中に、ばらつきも大きくて、うん、そのサービスのばらつきですね。
ああ。
その、同じような業態の美容室から言うと、
うんうんうん、
まあ、高いところあれば安いところもあると思うんですけど、うん、でもどこにいてもみんな品質高いじゃないですか、クオリティが。日本の。
ああ。
で、それと比べて、ね、はい、あ、まだまだこれは進出できるかもしれないと思って、
あ、ちょっとこう、レベル低いんじゃないかと。
そうそうそう。まあ、言い方ちょっとあれなんですけど。
うん、うん、で、はい、っていうことですよね。で、隙間があるんじゃないかと。
そうなんです。隙間あると思って、でその後、まあ、私たちがやるときの、そのマーケティング戦略みたいなのを考えて、まあ最初の店舗目は、うん、まあ、銀座でスタートしたと。
へぇー。
はい、で、まあ、当初はね、やっぱり分かんなかったも多かったので、うん、ちょっと苦労したんですけど、うん、まあ、最終的には、銀座エリアのナンバーワンの店になって、
すごいじゃないですか。
はい。まあ本当に運が良かったんですけど、リピーター8割でした。
はぁ、
もう新規の方なかなかもう取れないぐらいの状況でしたね。まあみんな一回来て、
あ、もう予約でも、リピーターの人も。
そうです。必ず次の予約取ってくるので、もう。
ああ、そうですか。
はい、はい。
銀座って言うと高いイメージがあるんだけど。
高いけれど、ね、うん、でもその分はやっぱりリターン取れるので、計算してみた結果、銀座行けると思ったんですよね。
ちょっと、いやらしい話ですけど、その、客単価ってどのぐらいだったんですか？その時、当時。
その時、8000円ぐらいでしたね。
あ、8000円ぐらいなんだ。
ええ、
わ、ちょ、まあ、ネイルのちょっと、業界の単価がよくわかんないで今聞いちゃったんですけど、失敗したなと思ったんですけど。
あ、いやいやいや。
8000円だと、それはどうなんですか？やっぱ銀座では高い方なんですか？
中の上ぐらいですかね。 まあ私たちが目指しているのはそういうサービスレベルで、州の上で少し手を伸ばせば届く領域というふうに考えたので、まあその分はちゃんとしっかりサービス作ってあげましょうという感じです。はい、
へーす。
そうです。で、あと、ま、いろいろ工夫した中に、
うん、
まあ、この美容室とかもそうなんですけど、ネイルサロンもそうなんですけど、うんうんうん、どっちかというとやっぱ俗人化、
うん。
この髪を切ってくれる美容師がいいので、じゃあその、うんうん、ところに行こうと。で、その人はもし転職したら別の、うんねうん、別のとこ行ったら、じゃあそこについていこうというのはありがちなんですけど、
うん
う
ん、
うちは、あえて指名制度を、導入しなかったです。
当時しなかったんだ、逆に。はいはいはい。
で、あと、店全体の雰囲気を、
うん。
もっと綺麗に作って、そしてサービスの標準化を作って、まあ、誰でも同じようなサービス提供できるような、
クオリティ、うんうん。
クオリティを私たちはそれで作ったんですよ。
考えてるなぁ、は
い。なので、どの人が切っても、うちのお店に来たいから来てるわけで、誰かのために来るっていうわけじゃないっていうのはやっぱり理想だったんで、うん、そういうふうに目指してたんですね。
次あなたちゃん、あ、次あなた指名するから頼むね、じゃなくて。
そうそうそう。
うん、うん、うん。美容室とかね、そういうところはなんかカリスマ美容師とかね。
そうですよね。そうですよね。
その人の名前でこう、
うん、
店の売り上げとか決まっちゃうでしょうからね。はいはい、でもそれは、はい、あえて最初からやめて。
そうなんですよ。まあもちろんその中にどうしてもね、すごい人気の子出るんですけど、うん、まあそれはそれで仕方ないんですが、他の子も平均的なレベルも上げていかないといけないなっていうふうに思って、それでやってたんですね。
なるほど。そのネイルする人は、スタッフは何人ぐらい行ったんですか、当時。
まず銀座店あって、その後新宿店もう一店舗オープンして、はい。合わせて十数人ぐらいでしたね。うん、
はあ、すごい。
ああ、いやいやいや、全然。
いやいや、すごいっすね、滝沢さん。それは、はい、サラリーマンを辞めてから？え、サラリーマン？
いや、サラリーマンやりながらですね。継続して、はい。そうです。
とんでもない人だな。
いやいや。はい。でさ、それで、
あ、そうだ、まあ、さっき副業でっつってましたもんね、俺。もうね、なんか独立したイメージで今ずっと聞いてましたよ。
あ、いえいえ。
ええ
ー。で、その後、まあ、セールスフォース、まあ、セールスフォース入る前に、まあ、社長賞を取ったその会社で、まあ、セールスフォースのソリューションの担当営業にも、まあ、一人の、一メンバーだったので、まあ、セールスフォース当時すごい伸びているのを分かっていて、うん、まあそもそもセールスフォースってどういうものなんだろうって、うん、どういうふうに使うなんだろうって、営業の観点から分かるかもしれないですけど、
うん、
利用する側としてどこまで使えるのかっていうのは、いろいろ思っていて、実際その当時で経営した二つのサロンにセールスフォースに入れたんですよ。
うんうんうん。
はいはい。その、当時担当してくれたセールスの担当者、営業の担当者、うんまあ、私も結構、まあ最初セールスフォースって最初の1ヶ月で無料期間あるので、そこでいろいろ話をしながら、実際ある程度の、そのセールスフォースの環境を構築してくれるんですよ。で、僕はセールスフォース入った後にその方とまた会ったので、あれってあの人びっくりしたんですよ。というのもあって、ま
あ
いろいろやりましたね。
ああ。へえ。
はい。
でも、結局そのネイルサロンって、今はどうなったんですか？
うん、そのネイルサロン、当初すごくうまくいってたんですけど、
うん。
ある時期から、人手不足急になって、うん、なかなか、新しい採用は難しくなったんですよ。
スタッフがいなくなっちゃ、なるほどね。
そうなんですよ。
取られちゃったの
かな。まあ、女性なので、うん、やっぱり結婚したりとか、何かの理由でやめていくんです
よ。ああ、なかなか定職率は、あれなんですか？こう、良くないっていうか。
どうしても、サービス業って、やっぱり夜、一応お客さん入れてくるので。
ああ、そっかそっか。
やっぱり夜遅くまで働くんですよ。
ああ、そっかそっか。
結婚したりとか何らかの理由で、やっぱり夜あんまりそこまで遅くできなかったりとか。
うん、できないですよね。女性は特にね。
うん、そうです。子供生まれたりとか。
うん、
そうすると、やっぱり新しい人材を採用して、継続的に採用していかないといけないんですけど。
そうですよね。
で、やっぱり当時、人手不足は急になって、なかなか採用は うまくいかなくて、でその時やっぱり考えたのは、まあ、やっぱりサービス業で、人に依存するビジネスだなっていうのは改めて思ったんです。
ああ、そこでね。はいはいはい、はい。
はい。で、次の、まあ、新しいビジネスの柱として、そこに依存しないビジネスモデルって何なんだろうっていろいろ考えた中に、e コマースというものを、思いついたんですね。
なるほどね。
はい。で、まあ、中国出身なので、中国の e コマースも、実は、うまくやってる友人も何人ぐらいいてですね。やはり日本、日本と中国の e コマースの普及率ってまだまだ比較できないぐらい低かったんで、コロナの前だ。あ、それはチャンスと思って、それでちょっといろいろまた勉強しながら、いろいろマーケティングさせていただきながら、これいけると思って、で、私たち、まあ、当時、ネイルサロン経営していたので、その延長線で、自社のジェルネイルっていう商品を開発したんですね。
ああ、そのネイルビジネスで培ったノウハウを活かして。
そうなんです、そうなんです。今まで私たちのプロの目線から見て、やっぱり市販で売られてるものって、まあ、本当にそれもばらつき大きくて、すごくいいものと全然ダメなものっていろいろあるんですけど、で私たちは自社でこういったクオリティを目指して、やっぱり自社のオリジナル商品を作ったんですよ。
なるほど。
はい。でそれを、じゃあ、どこで販売しようかというと、まあ、いろいろ考えた中に、まず楽天なのかなと思ったんですね。
じゃあ、滝沢さん、楽天からスタートを始めしたんですか、じゃあ。
そうですね、楽天からスタートしました。
じゃあ、ちょっとマーケティングしたら、そのジェルネイルがいけそうだなっても分かった。
まあそうですね。その当時、まず楽天で一番売れてる、多分トップ10の店舗さんのジェル、でも一通り一回買って、使ってみて、あ、これはまだ、はいはい、これ勝てるなとかってやっぱりあったので。
なるほど、なるほど。
はい、はい、はい。
それ何年前ですか？
で、2018年の時でした。
コロナ前ですね。
そうそう。で、コロナの前で、まあ、ちゃんと、e コマース、ある程度、なんていうんですか、先見えてきたので、もう、店舗を手放したんですよ。譲渡したんですね。
なるほど。
売ったんです。バイオとして売ったんです。そうです、そうです。でも今考えると、やっぱり逆に良かったんで、コロナの前で売って良かったなと思いました。
そっか、そっか。
はい、はい。
そうですよね。よかったですね。
はいはい。今考えてよかったなと思いました。
本当だわ。
はい。
じゃあ2店舗分の評価で買ってくれたんですね。
そうです、そうです。売り上げも良かったし、日も良かったので、まあ、リピーターもそれなりに行ったので、それなりにいい値段で、はい、売りました。
ちなみにいくらでお売りになったんですか？
あんまり細かく言えないですけど、1000万単位ですかね。
いいですね。
はいはい、
それ、じゃあ、まあ、要はそれを元手に EC の方にも予算を入れてみたいな感じなんですか？
そうですね。そうですね。まあ、当初は全部、まあ、あんまり、ね、いきなりスタッフ雇うこともなかったんで、自分一人で、なんとかちょっと、まあ画像を作ったりとか、まあいろいろ自分で工夫しながらやってましたね。やっぱり最初はやっぱりやり方よくわかんなかったんで、で、当時ちょうど、楽天のネーションズベーシックっていったものを出来上がる段階で、で、営業からその話を聞いて、まあ迷いなくすぐ申し込んだっていう感じですね。でそこから、まあ、少しずつ楽天のことを分かったりとか、で、その後、ネーションズに行って、まあ、私の師匠であるまっちゃん、楽天の名古屋さん、今、物販にも、生えてますけれども、松本さんですね。
松本さん。
松本さんはある意味私の師匠だったので。
呉服屋さんでしょ？
そうです、そうです。まっちゃんから本当にセールスを、じゃなくて、楽天のそういった、まあ、戦術戦略とことを、いろいろ教えてくれて。
そうですか。松本さんもだいぶね、はい、その最初いろいろ苦労したって言ってましたもんね。
そうですね。
そうですか。
はい、はい。まあ、本当に周りに恵まれていたので、まあ、楽天に入って、まあ、順調に売り上げ伸びてきた感じですね。
なるほど。
はい。
現
在は、楽天、アマゾン、ヤフー、そして Q10、あと今、au ペイモール、この5つのモールで今展開してます。
おお、あ、そうですか。
はい、そうです。
で、その、今もそのネイル商材をやってる感じですか、どうする
そうですね、今もメインはネイル商材で、まあ、当初、やっぱりネイルっていうのはニッチマーケットで、うん、私たちにとって何もわからない新規参入者にとっては、うん、とてもいいマーケットだと思ってやったんですよ。で、今ある程度もうやり方わかってきたので、
うん、
もう少し、高単価の商材とか、ちょっとこれからチャレンジしてみようかなというふうには思っております。
ああ、なるほどね。
はい。
どうすると、滝沢さん、そのスタートした時のきっかけの、リアルショップの、そのネイルサロンは良かったんですね。
ああ、本当に、はい、良かったです。良かったです。
ねえ。
はい。
それ、だってそれを軸になって、こう、いろいろ展開できてるんですもんね、今ね。
そうなんですよ。まあ、最初いろいろやっぱ苦労して、まあ、当時、まあ、本当に運が良くて、とても経験のある、ネイリストさん、まあ、一人、まあ、店長をやってもらって、でも、やっぱりネイリストさんの考え方と、私たち経営者の考え方、どうしてもやっぱ合わないこと、やっぱあるんですよ。
いや、だって、男性と女性でも合わないでしょ。
まあ、そうですよね。
あのー、
どうしても、その方はとても技術はレベルの高くて、どうしても、周りに、まあ、新しく採用したスタッフさんにも同じようなレベルをやっぱりまとめ、求めていて、そこまでのレベルじゃないと、やっぱり接客できないよ、みたいなって言うんですよ。でも私たちとしては、
そうでしょ、滝沢さんとしては、そこじゃないよと。はい、
そうそうそう。
そうなんですよね。
で、あと夜の、まあ、手術の、私一回シミュレーションして、必ず、お客さん一人に対して2時間以内で手術終わらせないといけないんですけど、でその方どうしても言うのは、2時間は、新しい、まだ経験の浅いスタッフにとってとても難しいですよと。
あ、
う、あ、ん。これどうしても 2.5 時間とかじゃないといけないとか。
うん。
で、でもこの 2.5 時間だと夜は2回転できないので、夜必ず6時から2回転しないといけなくて、6時から8時、8時から10時っていうのは、そこ、うまくこの、なんていう、枠と枠の間に隙間、出てこないような工夫を私もしたんですよ。だから必ず、よくあるじゃないですか、
ね。わかる。それわかるわ。
で、それで、どうしても、折り合わなかったんで、もうそこで思い切ってですね、切ったんですよ。
そうなんだ。
そうそう、3ヶ月の使用期間の最後の1ヶ月で、いや、どうしても合わなく、このままじゃ絶対ダメと思って。いや結構、屈辱の決断でした。だやっぱり
そうですよね。だって、はい、技術がもう抜群な人なわけでしょ？
そうなんです。そうなんです。
ね、その技術をその後輩に教えてくれたらもう最高の人材が育つ環境。ねえ。
その人技術もレベル高くて、やっぱりお客さんもついてくるんですよ。
うん。
でも接客も良かったですから。はい。でもどうしてもそういった経営の、まあ、方針といった意味で合わなかったので、そこでもう、思い切ってですね、決断した。
で、当時。それはすごい判断だ。
一番最初に、スタッフ残り、あと、3名ぐらいいたんですけど、その方含め全部4人で、で、その方、ある意味この3名は全部その方連れてきたんです。この方はもともと先生だったんで。
なるほど。
はい。で、全部その3名ついてきたんですけど。
やめちゃったんですか、そっちも。
その中の1人は残ってくれたんですよ。
おぉ。
いや、僕は当初は全員辞めるという覚悟をしたんですね。
あー。あ、もうそのまま腹くくってたんだ。
そうそうそう。でも、やっぱり1人残ってくれて、やっぱり私たちの考え方正しいかもしれないっていうふうにはいてくれて。
あー。
はい。で、その人はやっぱり、その後やっぱりコアメンバーで、もう一度一から店を作り上げたっていう感じですね。
なんか感動するな。いや、いや、でも経営者からしたらそういう人、なんかすごくこう、いや、ねえ。
そうなんです。
それを理解してくれるってすごい嬉しいですよね。
そうそうそう。すごく、嬉しかったですね。
嬉しいですよね。
はい、はい、はい。やっぱり私たちは。
なかなかその、
はい。
経営者の、考え方って理解してくれるの難しいじゃないですか。
難しい。
現場の人と。
そうなんですよ。
いつもそういうとこでぶつかるし、やっぱり。
うん、うん。
うん。もうわかりますよ、その何回転回すんだから、
この時間でやってほしい。いやいや、現場はこのぐらいかかるから、
そうそうそう、
この上はどうしてもかかります、みたいな。そうそうそう、いやいや、お前らだからそれを調整するのはお前らの仕事だろうってね。
そうそうそう。
ね。
いや、できない前提で話をすると、やっぱり進まないので、
うんうんうん、
これは今できないんですけど、じゃできるようにどうすればいいのか、みたいな、そういう会話はしてたんですよね。
うん、そうですよね。うん、
そうそうそう。ただ、どうしてもみんな今の技術レベルで考えると、やっぱり 2.5 時間難しいんですから、じゃあもう少しシンプルなデザインにして。
そうね。はい、そうそう。そういう発想にしてくれればね。
そうなんです、そうなんです、
うん。
で、毎月その、
なん
てい
う
の、キャンペーンのデザイン、
うん、
6個を作って、で、このキャンペーンのデザインをちょっとだけ安くして、そうすると同じようなデザインも、ね、お客さんやっぱりちょっと安いので、じゃあそっちに頼もうかと。同じようなデザインを1ヶ月の中に何回も何回もやると自然に早くなってくるので、
あ、
それで
や
っぱスピードアップにつながったんですよね。
なるほど。あ、頭いいね、やっぱり竹
田
さん。
いやいや、そういうのをいろいろ工夫しました。
だって、竹田さんって自分でネイルやるんですか？
いや、僕はやんないんですよ。
やんないですよね。でも、めっちゃ詳しいですよね。
いや、そう、勉強しましたね。
ねえ、やっぱ勉強したんだ。
はい。
やっぱ
りまあ、いろいろ考えるようになりましたよね。
ああ、もう、あくまでもそこはビジネスだっていうことでね。
そうなんです、そうなんです。
ああ、でもそのネイルをやろうと思ったきっかけって何だったんですか？でも副業、しかも副業じゃないですか、そのスタートって。
あ、はい。当時の、まあ、いろいろ、うん、まず何をやろうかって悩んでいたときに、
うんうん、
当時の彼女から、
あと
、はいはい、ネイルサロンどうですかみたいな。で、よくよく聞いてみたら、自分が通っていた、銀座のネイルサロン潰れていたので、で、なかなかいいサロン見つからなくて、みたいな。
ああ、なるほど。
そうそうそう。それをきっかけに僕は、調べるようにな
った。調べたんだ。そっから、はい、なんでそういう潰れるんだろうとか、なんでそういういいサロンがないんだろうかとか。
で、あと、たまたまそういうのは情報収集した中に、もう一人、男性の、やっぱり、ネイルサロン経営者いたんで、うん、その方と出会えて、男性でもいけるんだと思ったんですね。
へぇー。え、それすごくないですか？なかなかいないじゃないですか。
そう、なかなかいないですよ。
巡り合わせもいいんです。引きがあるんですね、竹田さん。
そうそう。で、その人、ブログとかいろいろ書いていて、
うんうん、
まあ、その方はコンサル的なこともやってるんですね。そのサロン経営のコンサルみたいな。で、僕はその方書いた、
うん、
ブログ全部もう紙で印刷して、
はい。
で、分厚い本みたいな2冊ぐらいで、で、それを、うん、付箋をつけながら、あ、この話はここマーケティングの話だ。ここは、あ、
うんうん、
そのリピーター対策の話だとか、
うん。
こういうふうに全部整理して、あれで勉強してやったんですよね。うん、
すごい。やっぱ頭、勉強熱心なんだね、竹田さん。だから頭いいんだ。い
や
いやいや。
やっぱりね、新しいことはね、わかんないですから。
すごい努力家だね。
いやいやいや。あの時は確かにやりましたね。だから、その2冊、今でも家に置いてあるんですけど、綺麗に置いて
あって。もうだから、自分の基礎となった部分ですもんね、そこがね。
そうなんですよ。やっぱり、なんか、悩む時にもう一回それを、いろいろ見ながら、そうそう、あ、マーケティングの話ここなんだ、みたいな。あの人何を言ったのか、みたいな。
そこがもう本当の根っこになって基礎になってるから、
ええ、
もう迷ったらそこに戻って、ああ、こういう考え方が正しいっていうかね、こちらで、この、もう一回認識し直しして、これからやろうみたいな。
ええ、
もう一回こう、ね。
そうなんです。
すごい。あ、そうですか。
はい。
で、そのネイル商品っていうのはあれですか？日本で作ってんですか？中国で作ってんですか？
ネイル商品は中国で作ってます。
中国で、あ、やっぱその辺はもともと中国の方もコネクションがあったんですか？その、
もともとはなくて、
なくて、
で、まあ中国出身っていうのもあるんですけど、だけに、うん、人のつながりでつながりでやっぱり紹介してもらったっていうのがあって。
ああ、なるほど、なるほど。
で、あ、実は日本国内のメーカーもいろいろ見てみたんですけど。
うんうん。
まあ実はね、まあ中国も私たちが頼んだとこ結構大手なんで。
うんうん。
ほとんど、商品のクオリティといった意味で差はないと。 もっと言うと、中国のメーカーの方はクオリティ高いかもしれないです。
あ、そうなんだ。
はい、あの、日本の方の前で言うのもちょっとあれなんですけど、実は中国のメーカーの方は場合によってクオリティ高いかもしれません。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ今は、あの、その中国の方から入れて、まあ、商品、新商品なんかもそこの中国の工場に、作ってもらったりとか、っていう感じ。
商品の企画は全部こっちでやっているので、今、中国に入って、どういうものとか、うん、で、それを向こうに伝えて、
伝えて、まあ、
作ってもらおうという感じですよね。
はい、でも完全オリジナルですよね。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。